皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
はい、ありがとうございます。
どうも皆さんこんにちは。
富山藤原学校の藤原でございます。今日は桐原学校の方の皆さんに大変お世話になっておりまして、本当に心から御礼申し上げます。富山郷の木沢地区でも木沢小学校の保存をずっと地元の方が中心にやってくださってますけども、こちらも本当にこういう立派な学校をですね、保存されて、しかも今の人たちのために使っておられまして、大変敬意を表する次第でございます。同じ飯田市と申しましても、気候風土も間違いますけれども、やはりこう何かを残そうという思いと行動力ですかね、これは素晴らしいと、今日も思ったわけでございまして、引き続き交流させていただければと思っております。で、今日はですね、お話ということで、乱世の生き方、気持ちの持ち方ということでございます。今日全国からお越しくださいました皆様も、もしかしたら平和な時代だったらいなかったかもしれませんね、これはね。なんか学生から卒業してそのままどっかに就職して何の苦労もなく一生を終えることができたとしたら、あまりこの辺にね、いらっしゃらなかったかもしれないと思うんですよね。やっぱりなんか思った通りの時代がその通りいかなくなった時にですね、人はやっぱりいろんな考えることなんじゃないかな。そういうことで今日ね、含めて、いろんなロハス体験もそうですし、ふるさと体験もそうですし、いろんな方がいらっしゃってね、学んでおられるんじゃないかなと思うんです。で、乱世という言葉を私今使いましたけど、これ本当は乱世でございまして、今日ちょうど三国志ね、川本美術館で拝見いたしましたね。人形、実になんか綺麗な人形で、私子供の頃あれ見てた覚えありますよ。本当にリアルに人形動くんですね。で、実際今本物の中国も三国志やってるんですね。ね、今回すごくてですね、なんか皆さんも尖閣列島のことどういうことだろうと思うかもしれませんが、蓋を開けたらすごい簡単な話なんです。実は2年後に政権交代があるんで、で、今年の10月に北京政府の人事があるんですね。人事があるもんでね、人事構想やってるんですよ。あれ三国志と同じで、改革開放派とですね、保守派の対決 で保守派が日本のカードを使ってですね、開放派を追い出そうとしてるんですよね。で、なんか日本から見てると一方的に日本のことを言ってるように思いますけども、いや、そんなこともなくて、本当に昔の三国志の時代と同じような権力闘争、日本を出しに使いながらやってるっていうことなんです。で、ですから正直なところですね、どうも改革開放派がもうこれで空中分解のようでございまして、温家宝首相も実際にはもう実権がないらしいんですね。で、アメリカもヨーロッパもお手上げになっていて、ですからもう中国は大きく変わるんじゃないんでしょうかね。本物の乱世にどうも、本物の三国志にどうもなりそうでございまして、ですからなんか我々日常生活の中でね、いろいろ変化が多いと思ってますけども、実は国際社会もですね、なんか本当に歴史のページが変わるようなことが今起きてるんです。で、ヨーロッパもアメリカもオーストラリアもなんか相当心配するようでありまして、中国はこれは大変なことになっていると、だからこれから本当に我々もですね、どうやって生きていくか考えなければならない。なんかもうあんまり中国に工場を出さない方がいいし、行った工場を早く売り払って帰ってきた方がいいですね。これはただことではないという感じがします。それから実は外交的には日本って昔から何て言われてるかっていうと、もうイギリスが明治時代から言ってるんですけども、日本人って強く言うと折れるって言ってるんですよね。これも世界の外交の常識なんです。これみんな日本人がみんな知っていて、日本人って強く言うと折れるってみんな思ってるんです。だから強く言っていくんです。で、折れるでしょ、やっぱうまくいったと思うんですね。ですからなんか本当にね、日本も我々も少し元気を出さなきゃいけないと思うんです。で、私はいつも思うんです、なんでみんな乱世に元気が出ないかなんですね。この平和の時に元気が出るか、乱世に元気が出るかって、人間のですね、やっぱり一番の根本的な力だと思うんですよね。平和の時っていうのは昨日と同じことやっててもうまくいきますしね、なんかそんなに苦労もなく一日過ごせるかもしれませんが、乱世っていうのはですね、朝起きてですね、明日があるか、明日を 明日も目覚めるためには今日何をしなきゃいけないのかという、そういう時でございまして、ですから乱世こそですね、人の生きる一番なんか大事な場所だろうといつも思ってるんですね。で、私はまあご承知の通り昔、日本役所も行ったことありますし、それからアメリカの会社にも勤めたことがあって、で、そういう経験からですね、これダメだと思ったんですね。いや、これ今までの日本は続かない、アメリカも続かない、で、どんな世の中になるだろうと思った時に、すごく静かな世の中になるだろうと思ったんですね。で、まあ江戸時代のような、ある意味は、ある部分は江戸時代のような静かな時代だし、で、ある部分は、なんていうのかな、それこそ戦国時代の日本人じゃないんですけども、ものすごくエネルギッシュに走り回るような、なんかそんなイメージは前からあったんですね。それで、4年前から遠山号の方に来させてもらって、ね、いるんですけども、私やっぱり遠山号から日本を変えるという言葉を当時から使っておりまして、どういう意味かと申しますと、やはりこの乱世の先はですね、今言ったように中国もおかしくなってるし、アメリカもおかしくなってますから、日本は自分の寄って立つ基盤をね、全部作り変えなきゃいけないんですよ。外交にしろ、資源にしろ、食料にしろ、政治も経済も。そうするとですね、ものすごいバイタリティがいいんですね。例えば、石油ストーブがあって、しかし石油がない。石油がないから今日は寒いままだって言ったら、凍え死にますでしょ。そしたらですね、石油ストーブが動かなかったらね、薪を拾ってきてね、薪で暖を取ればいいわけですよね。で、例えば、本当にね、コンピューターが止まったと。コンピューターが止まったらどうすんだ？いや、手でやればいいんだね。手で字書いて、手で計算すればいいわけですよね。なんか気がつくと最近我々ですね、すごくその辺が怠け者になっておりまして、コンピューター壊れると、仕事はできない。コンピューターが長く止まったら仕事ができないとかね、石油が止まったら終わりだとかね、そういうこと平気で我々言っちゃうんですよね。私ね、子供の頃、というか就職した頃、ちょうどコンピューターっていうのが世の中にこうどんどん出てきた頃で、しかし大型コンピューターですね。大型コンピューターって大体冷房の効いたいい部屋にいつも鎮座増しましてんですね。24時間冷房が効いてて、静かなところにコンピューターと置いてあって、システムのやつっていつも冷房効いて部屋にいるんですよね。しかし私らね、営業とか当時やってた時代は、暑いんですよね。冷房だってあんま効かないし、外行って暑いしですね。ほら、システムのやつ、一日中ね、コンピューターのね、おもれしながら涼しい思いをすると思ってましたよ。でも今気がついたら人間がそうだよね。都会に行くと24時間コンピューターの、24時間冷房の効いた部屋で涼しく座ってて、昔のコンピューターと同じようなところに今人間が座って、仕事と称することやってますよね。でも、なんかそういうこと20年ぐらいやってて、皆さん実感としてわかるでしょ？退化しちゃったって。退化しちゃったのよ。だからこのコンピューターが動きませんとか、油がないからその石油ストーブが動きませんって言った時に、どうすればいいんだって言った時のその、ねえ、この力？何かをその変える力っていうのが、すごく退化してしまったんですね。で、私はですね、やはり、ねえ、限界集落、あるいはね、その、地方で暮らしている人たちの生き方の中にたくさん学ぶべきものがあるとつくづくいつも思うんですね。昨日は遠山郷の熊谷二郎さんのところに行かれましたですね。本当に山の上の標高800メートルぐらいのところにテラスがあって、で、おじさんがその屋根もつけてくれて、たくさんの料理を作ってもてなしてくれましたですね。特別な調理器具ってなかったですよね。特別な調理器具とか特別な調理料ない、調味料はないけどすごく美味しいお料理を作ってくださいましたですよね。やっぱりですね、限界集落っていうのは、ある意味で不便であるがゆえにですね、ものすごく人間の力がですね、発揮されてるんですね。やればできるっていうことがですね、本当によくわかるんですね。だから、これから本当に我々にとって必要なことはですね、一つ一つなんか昨日と違うことが増えてくるわけね。昨日うまくいってたことがなんかうまくいかないとか、人が減ってくるとかですね、まあ経済がね、しょうもないとか、為替が動くとか、あり得るんですけども、要するにこれってですね、変化してるってことでしょ？変化に対して対処しないから我々は変化に負けたと思うわけですね。押しまくられたと。変化してんだから、積極的に行動して、我々自身の生活や仕事を変えていくってことが必要なんですね。だから私はもう、遠山来ていつもこう思うんですけどもね、その、皆さんたくましいですよね。めげないよね。例えばこう大雨が降って道が普通になってもですね、なんか誰か道開けてくれるまでね、じっと待ってるっていうよりもね、地元の方が重機持ってって片付けちゃうもんね。そういう世界ですよね。 なんていうかな、その今我々が本当に学ぶべき力っていうのはそういう本物のアナログの力であって、今使えるもの、今できることをですね、総動員して何でもやってみるというこのバイタリティとその能力ですよね。こういうものっていうのがですね、今の日本に日本人に満ち満ちてきたらですね、多分全然問題はないと思うんですね。で、日本の歴史をたどりますと、まさに戦国時代、南北朝から戦国時代っていうのはなんかそういう時代でありまして、まあ国が乱れてくるんですけども、中央が乱れてくるんですが、その反対側でいろんな戦国大名が勃興してくるわけですね。この稲田にもですね、まあ、有力な戦国大名がこう出てきましてね、皆さんそれぞれにこの城を構えですね、産業を振興し、こう生きていくわけですね。だからこう、何か今までの、まあ都がですね、廃れるとかね、今までのものがおかしくなったら、今度は自分たちでやっていく番だという、そういうふうな思いがすごく大切なんですね。なんか今まで寄って立つ基盤が崩れていったら、まあ自分も終わりだと思うことそのものが間違いで、寄って立つ基盤が流れていったら、今度は自分でやるんだと。全部やるんだと。この気力とバイタリティと実力をですね、できる限り身につけることがですね、今この時代を平和に生きる、楽しく生きる、で、意義あるように生きる、非常に重要なポイントだと、私は思うんですね。で、本当に今日もこの杵原学校を来させていただきましてですね、この木にびっくりするんですよね。これだけ見事な木をですね、たくさん揃えて、まさに昭和24年ですよね、お作りになってるわけですね。やっぱその当時はやっぱ木は非常に貴重なものだったはずですね。遠山の、木沢小学校もそうですけども、まあ当時としてはものすごい立派な木を使っておられるわけです。で、その学校にかける当時の人たちの思いっていうのがよくわかると思うんですね。これは今と昔とだいぶ違うところで、昔はですね、まあこの地区もそうかもしれませんけども、いわゆる村社会っていうのが色濃く残っていたわけであります。その地区で生まれますと、大体その地区で仕事なさって一生を終える方が多いんですね。まあ農業、あるいは林業、携わる方が多い。ですから、なんかこう世間があまり広がらないところがあったわけですよ。テレビがこう入ってきますと、昭和30年代以降でございますからね。まあその都会の様子、世界の様子と言いましても、もう聞いた話ではありますがね、こう目の前には見えませんから、どうしてもやっぱり世間が狭くなってくる。だからこそですね、うちの子供はですね、都会に行って東京の空気を感じてね、それから世界の空気を感じて、まあこの村社会では見えないことを学んでね、大きくなって立派になってほしい、そう思うのは親心ですよね。そうするとやっぱりこの学校っていうのはですね、こうね、東京とか世界とか新しい文明とか新しい世の中に開かれた窓だったと思うんですね。ここに来ればね、さっきお話になったように普通はオルガンなのにピアノがあるわけですよね。で、普段聞いたこともないようなですね、そのね、英語とかですね、語学も勉強するし、数学も勉強するしですね、なんか本当にここで学ぶとですね、うん、どっかこう、明るい未来に飛んでいくというね、飛び出すことができるという、なんかそういう強いイメージを当時の人たち持ってたと思うんですね。だからやっぱりですね、学校っていうのはすごく大事にしたんだと思うんですね。ある意味では、今ほどではないかもしれませんが、見方によっては今以上にですね、乱世なんですよ。だから本当にですね、ぼやぼやしていたら時代の波に乗り遅れる。ぼやぼやしていたらですね、本当になんか田舎のまま終わっちゃう。なんか頑張って努力しないとですね、この未来が作れないっていう、なんかそういう思いは戦後ってのはすごく強いんですね。ですから学校にしろ何にしろ、この思いの表現なんですよ。何を思ってるかということが大事で、その思いがですね、そこにいろんな形となって現れてくる。学校ってのもそうだと思うんですね。で、時代はそれから巡りましてね。まあ、昭和の末期になりますと大変豊かになりますから、今度は逆に言いますと、東京とかですね、世界というのはすごく身近になってくるわけですね。交通網も整備されます。だから逆に言うと、その、都会でやってることを学ぶっていうことが人生の成功なのかどうかっていう話になってきたときに、昭和の末期から平成になってきて大きく時代が変わってきたわけですね。私も外国の人たちとの付き合いの中でつくづくこう思うんですけども、日本人って今ものすごく優秀な人はあまり大きな組織の中いないんですよ。これはというすごい人ってまずいない。それからこれはっていうすごい人が昔のように経済学だとかですね、コンピューターサイエンスだとかですね、あんまり興味持たないんですね。やってる人はいますよ。 なんとなくですね、この昔の延長線上のこの学問っていうものはにみんな興味持たなくなっていて、特に日本はそうですね、なんか優秀な人ほど昔のようなね、30年ぐらい前に流行ったの学問なんてのはもうあんまりやってないんですよね。だから外国の人がですね、よく日本はですね、リーダーシップもこけてなんかひどいって言うんだけども、真ん中がひどいんですよ大体。こんなことで怒られちゃうかもしれないけど、真ん中がどんどん人材が流出していくんです。真ん中から本社の中枢部とか東京とか政治家でも国会議員ってところからね、なんでこんな人なのかってばっかり集まってくるようになって、優秀な人はねみんな出てくるんですよ。これ皆さん世の中がですね変わっていく証拠なんです。なおかつ本当になんか時代を作っていく人、本当になんか形を作っていく人は今ものすごい模索の段階に入ってるんですね。何かしなければならない。しかし今までと同じことをやっていてもしょうがない。アメリカの真似やってても多分違う、中国の真似でもない。なんか自分たちでこの作っていかなきゃならないっていうものは何か感じてると思うんですよね。で、そういう人たちがね、この学校にもいらっしゃるでしょうし、遠山にもいらっしゃいますし、畑を触ったりですね、まあ、あと社会貢献活動をやったり、いろんな活動をやっておられるんですね。今まではあんまり人々がですね、積極的にやらなかったことをですね、一生懸命やっておられる。今日もこの学校へね、多くの方がこうして来させていただきまして、なんかその、失われてた何かっていうものをやっぱ感じますよね。こういう学校に来ますとね。なんかその、便利な建物、空調の効いた建物なんてさ、どこにでもあるんですけども、なんかやはりこういう木造の建物とか、あるいはね、今日多くの地元の皆さんにご接待いただきましたけども、こういう人情とか、こういうものを感じたときに、ああ、何か自分も生きていく、ね、いけるんだと、何か未来があるなと感じられる方ってすごく多いと思うんですね。なんか見てると本当にですね、その昔と天地が帰っちゃったっていうか、東京に行くことが成功だったと思われた時代から、今本当に変わった感じがします。なんか最近だからね、東京に暮らしててですね、セブンイレブンで働いちゃって7時から17時までね、今もっと長いのかな、ヘロヘロになってさ、3食ね、向こうで買い食いしてるとですね、かわいそうだと思われますよね。おー、君偉いから立派になって東京行って大活躍してるなとあんまり思わないで、ちょっと君は危ないから、場合によったらね、地元で暮らせたら楽しいんじゃないのと、そう言いたくなりますよね。やっぱりね、明らかに変わってきてるんですね。それでね、まあインターネットラジオでも言ったことあるんですけども、この勉強とか楽しみっていうのは、エネルギーっていうことで言ったら2種類あるんですよ。例えばですね、お掃除のことで言いますとですね、こう、親から言われて、おい、汚いから掃除せえって言われるとですね、こう、と思って掃除しますよね。で、しましたと。まだ汚いと。はいっつってやりますよね。で、掃除っていうのだから、掃除って言われると嫌なわけね。嫌で、こうずっとやって、で終わって、終わったと。掃除してる間にどんどんエネルギーが抜けていくわけですよね。なんか元気がだんだん抜けてって、掃除終わったら、終わったと思いますよね。ところがね、お客様が来ると。人によっては彼女が、彼氏が来ると。だから今日は掃除しようんだと思うとですね、掃除しながら気合が入ってきますよね。お茶会の準備なんかもそうですよね。こう全部ね、綺麗に掃除してやっていくうちに、だんだん気合が入ってくるわけですね。綺麗にしてピシッとして、よし、これでお迎えするぞというね。だから同じ掃除でもですね、エネルギーが抜けていくだけの掃除と、エネルギーがだんだん高まっていく掃除とあるんですね。全部そうなんですよ。今の人たちの生活の一つの盲点っていうのは、生活すること、金稼げないことは全部お金を使うこと、エネルギーの放出だと思っていて、金稼ぐことがエネルギーを高めることだと思ってるんですね。すごい大きな間違いなんですね。そうではなくて、その、華々しいことがない。大金がない。それからなんか、ね、目に見えてなんかできるわけでもないような時に、どうやったら、どうして人間は元気を切られるのかというと、それは毎日の生活をきっちりやって、生活しながらですね、仕事しながら、単純な労働でありましてもね、それこそお掃除から始まって、調理から、普通の事務の仕事から、体を動かす仕事まで、普通の仕事であってもやりながらエネルギー高まってくる。これがですね、一番幸せを感じる生き方なんですよ。私も大学の教員を15年ぐらいやっておりまして、大学生見てていつも感じていたんですけども、 教室に来て本当に疲れ切ってる子供と、教室に来てもすごく元気な子がいるんですね。何が違うかっていうと、元気な子というのは、日々生活し、食事し、まあ、宿題を待って授業に出ていながらですね、やりながら間違いなくエネルギー高まってるんですよ。教室に入ってくるまでのその本人の、まあ、エネルギーとか元気の様子と、出てくときの元気の様子を比べると、出てくときには絶対エネルギー高いんですよね。話をしたときもそうですね。話をしたときの最初よりも話終わったときの方がなんかね、意欲的になってこう出ていくんですよ。こういう子はまずね、就職なんか困らなくて、元気んですね。反対の子がいるんです。やっと教室まで来たと。で、デデーっとして、やっと終わったと。ずーっと帰ってくるね。話もですね、まあなんかゼミでもなんでもね、いやー今日はなんか質問されちゃかな、ないなーと思ってやってきて、でなんかこうね、質問をされて話もして、あー終わってやっともう話さないでいいわと。解放されたと思って出ていく。すなわち、人に会うこととか仕事をすること、勉強することがエネルギーの放出になってる子がいるんですよ。こういう子は大変です。もう人間関係も続かないしですね、勉強もね、なかなかうまくいかないし、就職もうまくいかないしですね、一時が万事なんです。そうすると皆さんね、本当の幸せっていうのはですね、やっぱこうね、生きていきながらね、昨日よりもよく、明日は今日よりも自分は成長して、そういうふうにね、生きていく生き方。どんなね、細かな所作一つとってもですね、エネルギーが高まっていくってことですね。私もね、ずっと4年ほど月に1回富山湾に来てますけども、まあ富山湾来ると発散する楽しみはありますよね。カラオケで歌ったりね。しかしやっぱりね、来るたんびに何か高まっていくんですよね。こうして飯田市内にも来させていただきますしね、なんかこう充実感を感じるんですね。来てる間に。それは体力って言えばなかなか大変ですね。4時間半かかりますからね、片道ね。でもなんかね、それが苦労とはあんま思えないですね。確かに体力は使うんだけども、何かがこう来るたんびに高まっていくのを感じます。これやっぱり、やってみないとわからないことでね、お掃除のことも、調理のことも、それから富山に来ることもね、やってみて初めてわかることなんですよ。理屈じゃなかなか理解できないことですね。でもそうやって結局ですね、自分のレベルを高めていきますとね、それこそ石油ストーブがあんのに石油がないようなことが来たような時でもですね、じゃあどうしようかって考えるのは難しくないですよね。そうだ、熊谷二郎さんのところに炭をもらってくればいいんだと。ね、石油ストーブがなかったら二郎炭を炊けばいいんだとかですね、じゃあどうやっていくかと。ねえ、じゃあまたイサムさんにお願いしようかとかですね。まあいろいろこう頭動きますよね。だからね、そういうね、その自分のエネルギーが高まってるとね、こう何か変化に対して、そのエネルギーが投入できるんですよ。心地よいね、言ってみればね、その、まあなんつうのかな、仕事があそこでできるんですね。ところがね、疲れ切った状態でね、疲れ切った状態で何か変化を受けると、もうダメだと思っちゃうんですね。なんか、一生懸命腹が減ってコンビニ行っておにぎりがね、売り切れだったと。ああ、ダメだと。別に菓子パン食えばいいんじゃないかと思うんだけど、おにぎり食おうと思っておにぎりがないとはね、くたびれるとかさ、あるいはね、コンビニが今日はなんか閉まってたと。もう疲れ切っちゃった。どうすんのと。いや、どうしようもないと。コンビニの前でしょんべりうなだれてるとかさ、そういう人生になっちゃうわけね。で、それ何が違うかっていうと、普段の生活の仕方なんですよ。普段の生活と仕事の仕方の違い以外何者でもなくて、特別になんか知恵とね、処方箋があってこういう時にこうすればいいなんてデータベースがあるわけじゃないんですよ。やっぱりエネルギーが満ちてるとなんか考えるんだね。その考えて行動する力がね、すごく大切だと思うんです。で、昨日我々がお伺いしました熊谷二郎さんのお宅はですね、お兄様、ね、いらっしゃいまして、その生まれたお家があるんですが、そこに分家という形で家を作られたのね。行かれた方ご承知の通り、あのものすごい標高800メートルぐらいの急斜面に全部自分で家建てられたわけですね。石垣を積んでですね、全部家建てられたわけですね。で、しかもお客様が来てもいいようにって朝テラスまで作られたわけですよね。だからこう、なんていうのかな、ものすごい労働ですよね。あのものすごい急斜面で石を積むとかですね、想像できないようなことなんですけども、でもやっぱりそれどういう思いで積んでたかってなんか熊谷さん見ると分かりましたよね。なんかこう未来のために積んでんだよね。 言われていやいや積んでるわけじゃなくて、別に住もうと思えばどこで住めるはずですよね。下のですね、麓の集落に住もうと思えば、それは住めないことはないと思うんですよね。しかしやっぱり、あそこに一生懸命石を積んで家を建てる、それから炭も焼く、あの炭売ってませんからね。やっぱ売ってる炭じゃないんですよ。こうやっぱり焼きたくて焼いてる炭でしょ。それからあのね、転がったら頭から落っこっちゃうようなですね、畑だってご自身でね、こう木を揺られて作ってますよね。やっぱりね、こう日々ね、全く目立たないんだけれども、全く目立たないんだけども、こう自分の中を充実させながら生きてる人っていうのはすごい仕事をして、なおかつお年を召してもですね、大変元気でものすごく未来志向ですよね。何がああいう力を生むんでしょうかね。それが一番大事なことですよ。やはりね、家を建てること、生きること、それからそこに畑を植えること、全部意味あることなんだよね。自分でやろうと思ってやってることなんですよね。でね、自分でやろうと思って本気出してやるとですね、すごくやっぱりなんつうのかな、エネルギー湧いてくるわけですよ。富山湖でも先週マナイ君ございました。55キロ走る。私はあの自慢じゃないけど、一番嫌いなことが走ることでございまして、55キロ走れる人なんてね、想像の外でございますね。しかしそこにワイノさんなんかね、55キロどころか100キロぐらい走る方でね、その走って楽しいって言ったら想像ができないんですよね。走って楽しい、何考えてんだと思うんだけど、でもやっぱりね、嫌な私が走ったらですね、もう金輪際だよね、金輪際って思いますね。しかし楽しい人が走るとまた来ようと思いますよね。この差なんじゃないですか。この差なんですよ、すべて。ということは、自分がその仕事に対して、やってることに対してやりたいと思う気持ちを持てるかどうか、その気持ちはやっぱり自分の中で日々ね、高めていくしかないんですよ。きっちりと生活をしながらね、楽器なんかもそうですけど、私もこう小田原の地元で園芸大会があるんで、鳴らない鼓をね、一生懸命練習するわけで、鳴らない鼓を、鼓ってですね、お能なんかではね、割と静かに打つんですね。大鼓はね、カーンって打つんですよ。で、小鼓はね、割と静かに打つんですね。こうエネルギーをこう高めていくようにこう打つんですね。だいたい方角ってそんな感じですよね。こうだんだんだんだんやりながらね、エネルギー高まっていく、そんなもんですね。だから本当になんつうの、我々気をつけたいのは、エネルギーを発散する楽しみではなくて、エネルギーを蓄える楽しみがあるんだということ。それは日々の仕事とか日々の日常生活の中にきっちり入っていて、しかもそれはですね、多くの日本人の昔からの生活の中に織り込まれているものだということなんですよ。だから本当にですね、マジックのようなんだけど、昔から日本人がね、伝えてきているライフスタイルを自分も踏襲してみると、その中に入ってみると何かエネルギーが湧いてくるんですよね。言葉遣いもそうですし、それからの日常の立ち居振る舞い、作法、年中行事、全部そうですよね。なんか本当にね、乱世っていうことになりましたら、皆さんね、これは本物のですね、命がけの時代なんですよ。本物の命がけの時代ね、アメリカも中国もああやって変わってくる時なんだから、どんな変化にもこれは違うと思ったら即座に行動し直すし、なんか別のことがあると思えば即座に行動し直す、そういうですね、ものすごいなんていうの、機動力がいるんですね。機動力がなかったらですね、乱世はね、生き抜けないんです。それからですね、華々しいことがなくても、うまくいかないことがあってもエネルギーを出し続けちゃダメなんですよ。今なんかうまくいかないと、みんなどんどんどんどんエネルギーが抜けてっちゃってですね、どんどん疲れちゃうんだけども、うまくいかないっていうことはですね、タイミングが合わないだけのことなんだから、あるいはなんかずれてるだけのことなんだから、エネルギー抜けたらもっとうまくいかないんで、うまくいかない時でも元気に暮らしていかないとダメなんですよね。ということはね、真っ先にまず自分の日常生活をきっちり作るっていうことなんですよ。そういうこと、衣食住をきっちりしてるとですね、別に質素にすればいいんですから、やってるとですね、まあ仕事でうまくいかないことがあったら何があってもですね、それはなんか自分の中のエネルギーは抜けていかないですね。華々しいことはなかったとしても。今だからね、とにかく楽しいこととはエネルギー発散することなんだ。 ね、あるいは家電を使うことなんだと思ってるとね、これものすごい良ければ間違いで、そんなことやってるからですね、どんどんこうみんな疲れ切っててしまう。なんかそんな感じがするんですね。で、時代の流れとしましてもですね、やっぱり21世紀は20世紀とはだいぶ違います。今のこの乱世の向こう側ってのはだいぶ違いましてね、まず20世紀ってのは非常に人類の歴史でも珍しい世紀で、ものすごく大きくすることに人々がですね、ものすごい関心を持った時代なんです。原子爆弾なんてでかいね、爆弾作ってみたり、アメリカとかソビエトとか中国みたいな巨大な国を作ってみたり、あるいはアメリカのドルみたいにものすごい大きなね、支配力のある通貨を作ってみたり、とにかく大きくすることにものすごい人々が情熱を燃やした時代なんですよ。エネルギーを一点に集めるというんでしょうかね。しかしですね、もうそれは世界的に明らかに終わっております。あのアメリカのオバマ大統領だって今もう金融はだいぶ諦めていて、もう一回産業の再生をすると言い出してるんですよ、オバマだってですね。で、要するにこれからの時代というのはですね、その国その国なりにですね、生きていく道を見つけていこうという時代なんです。なわちね、どっかの国が消費してくれるから大量に車や家電や半導体を作って輸出すればいい、そういう時代じゃない。そんなことできないんですよ。それからね、貿易は全部アメリカドルを使えばいいとかですね、そんなドルだってもおかしくなっちゃってるんだからできない。中国行けば物価が安くなんてとんでもない話で、今物価どんどん上がっていて、しかもこれから政変が起きますから、多分みんな捉えちゃいますよ、外国人のものなんかね。言っちゃダメなんですよ、ああいうとこはね。だからね、そうなってきたときに、結局みんな何を考えるかっていうと、一番大切なのは、そのきっちり仕事があるっていうことなんですよ。ね、今、飯田市だけじゃなくて日本中そうですけども、地方都市は仕事がなくて本当に困ってんだね。仕事さえあればですね、みんな住むことができる。仕事がないから住めない。じゃあ仕事がないでどうやってみんな暮らしてんだっていうと、まあ、細々と暮らしてるわけよね。しかしですね、基本的には、いろんなとこから買い物して暮らしてますから、やっぱり富は出ていきますよね。細々とやっていても。だから結局だんだんだんだんね、人口も減って疲れていってしまうんですね。これ世界的に実はみんな同じ状況で、貿易収支ってあるでしょう。貿易で黒字か赤字か。日本は黒字ですが、世界のほとんどの国は赤字国なんですよ、皆さん、貿易収支って。ほとんど赤字国で。だからほとんどは入ってくるより出てくる金が多いんですよね。出ていく金の方が。そっちの方にたくさん人口住んでるんですね。そうなってくるとですね、これから世界はですね、本物の意味での地産地消と申しまして、自分たちの地域で何でも作って自分たちの地域で消費するっていう、これをね、一番の基礎に据えて、その上で貿易は必要なことをやる。そういうふうに変えていかないとダメなんです。都会で働いた金で地元で買い物してね、生きていくっていうことはもうできない時に入っている。中国やアメリカで稼いだ金で国内で何か作ってね、それをどっか中国でも売ってまた金稼ぐとか、そういうことはもうできない時代になっている。自分たちで生きていかないと、自分たちで衣食住を満ち足りさせる力を持って生きていかないと、実は世界中どこも生きていけなくなっているんです。そうなった時に、ね、どうやればできるかなんです。例えばですね、我々よくですね、代替エネルギーって言葉は使うんですけどもね、ね、石油がなきゃどうしようか。しかしね、昔考えてみてくださいよ。昔の日本はですね、山はたくさん昔からあるわけ、木はね。考えるわけですよ。こう山がある、木がある。他に何もないんだよね。そうでしょ？山があって木があって、あと川があってさ、あと人がいるんですよ。でもそれ以外何もないわけね。油もないさ、何もないわけ。そうすると、この木を使ってどうやって生きるか考えるわけじゃない。で、木を切ってそのまま出せばですごい重いわけね。燃料として使う木と、ね、して出せばすごい重いでしょ。やっぱ炭にするわけですよ。炭にして、俵に組んで、俵にして下ろせばですね、まあ、だいぶ軽くなって、ね、燃料としての効率も上がりますよね。だから、この山で生きていかなきゃなんないと思ったらね、みんな考えるの。食べるものもそうですよ。ちょっとお金があってその辺で買い物すれば何でも揃うと思えばね、そりゃ買い物行きますって。ね、いくら行くなったってですね、そりゃ安いもの売ってりゃね、行くんですって。しかしね、売ってなかったらどうします？売ってなかったら考えますよね。畑だってですね、もうこの畑で飯食うしかないと思ってね、 作ったらね、それ作り方が違うはずなんですよね。だからね、これから本当にですね、世界がまたね、20世紀のような統合された時代から地域、各国それぞれに分かれていく時代のこの境目は何が起きるかっていうと、足りないとか大変だとか、今までのものはうまくいかないっていうことが立て続けに起きてくるはずなんです。だから変わるわけね。要するにその時代の転換期ってのはですね、その今まででやってたことがうまくいかなくなることがたくさん出てくるんです。その時に、じゃあ次にどうすれば成功するかというイメージをよーく考えておいて、それに向けて行動していくわけですね。日本はですね、炭の生産はですね、昭和35年ぐらいが確か生産量としてのピークなんです。だからもう50年前までは一生懸命炭作ってたんですよ、日本っていうのもね。その後急速に油に変わったわけでしょ。油は便利だけど輸入品ですよね。だから国内でなんかね、使おうと思ったら、あるいは日本の里山再生とかね、森林再生考えるとしたら、この木を使うしかないわけね。まあ、木を使ってもいいけど、でもやっぱりここにまだ油がある人いるうちはなかなかみんな本腰入らないよね。でもそれでもですね、優秀な人たちは一生懸命考えてるわけですよ。ね、実際にその木質燃料を一生懸命開発する人もいるしね、あるいはこうやって里山にね、いらっしゃる方もいらっしゃるし、考えてるは考えてる。でもそのうちやがってですね、油がない、油断じゃないけどさ、それに近いようなことが起きる可能性は大いにあります。中東はこれからね、おそらく大戦争です。あそこはもう止められないね。関ヶ原の戦いみたいな大戦争をおそらく中東やるでしょうから、油は難しい。でもね、多くの人はそういうことをね、怖がるのよ。油が止まったらどうしようって怖がるわけ。怖いとかね、楽しいとかいう問題じゃない。それは変化なんで、その時に何をしたらいいかを考えておきさえすればいいんですね。で、その時に行動するエネルギーを持ってればいいんですよ。問題はそこなんです。変化の話をすると怖くなるというのは、最初は怖くなるだけで、実際その時になったら何とかするしかないよね。あれ、今日なんか天気悪いな、傘持っていこうかな、どうしようかな、雨降ったらどうしようかなって、これは不安だよね。でも雨降ってきたらしょうがないじゃんね。濡れていこうと思うか、傘をどっかで調達するか、なんかするしかないでしょ。ねえ、怖がってる暇ないでしょ、雨降り出しちゃったらさ。全部そうなんですよ。だからね、今という時代はですね、いろんなことが変わって、ね、地域地域で、一次産業も二次産業も三次産業も、地産地消の方向にこれから大きく動いていきますから、具体的な、それぞれのポイントでね、農業でも工業でもサービス業でも、仕事やシステムを変えていかなきゃいけない。その変えるそのきっかけとなる事件が、相次いで起こってるっていう時期なんです、今は。だから、そういう事件が起きた時に全部それを否定的に考えて、昨日と同じ生活ができないから不幸だと思ったら、思った人が不幸なんです。むしろそれこそ時代の変わり目で、まさに乱世なんだから、今までできなかったことをね、達成できる。なんかもっといいものを実現できる機会だと思ってるとうまくいきますよ。そういう実力ってのはね、まさにね、こう限界集落に住んでる人たちのパワーだよね。何があったってここで生きると。何があっても生きる。で、同時に富山の方って、新しいもの好きだってご存知でした？みんな結構大きいテレビ見てんですよ。ほんと。あのね、デジタルテレビ結構入ってて、うちなんか未だに出るもんね、自宅じゃ。この放送もうすぐ終わりますけどね。脅迫放送がね、いつも出るんだけどね、富山の家行きますとね、結構みんな新しいデジタルテレビ見てんの。新しいものすごい大好きで、ですからね、やっぱりね、そういうもんなんですよ。変化をね、いいものは取り入れていくんですね。不便なことは自分で直していくんです。このバイタリティですよね。やっぱりあの日本もですね、実は歴史は非常に古い国で、私はですから根本的にあまり心配していないんです。日本はいろいろ政府も変わりましたね。あの天皇の時代も将軍の時代も変わって、将軍も何人もいてこう変わってきたんですけども、まあしかし日本で続いてんじゃないですか。まあよくも悪しくも島国でね、続いてますからね、まあいろいろあったらね、そんなに大きな心配することないと思いますよ。中国もなんかいろいろ言ってるけども、国内で動乱が始まれば外で出てきませんからね、そんな心配することなくて、むしろですね、やっぱり積極的にどうやってこの地域でみんなが住めるようになるか、地産地消を具体的にどうやるか、そういうことをね、 具体的に考えて行動していくことが今一番大事だと思うんですよね。その仕事もいろいろありましてね、ですからいろんな方々がいろんな仕事に従事してるんですけども、自分のやってる仕事がどういう意味を持っていて将来どういうふうになるかっていうイメージはね、やっぱり一つ持ってる必要がありますよ。それで本当はこの時代リーダーっていうのはね、無駄な努力はさせちゃいけないんだよね。無駄な努力ってのはですね、例え悪いですけどもね、この間検察庁でなんか事件がありましたよね。ね、なんか証拠書き換えたって。ああいうことが起きたときに、証拠書き換えたことをバレないように努力するのと、ね、それを公表して二度とそういうことが起きないように組織を変えることに努力するのと、どっちが賢い努力かなんですよ。どっちも大変ですよね。隠すことも出して直すこともどっちも大変なんだけど、しかし結論ははっきりしていて、隠すためにどんな努力をしていてもバレたら全部おしまい、水の泡なのね。直すために努力してると、努力してるとだんだん報われてくるわけですよね。今だから見てると、この努力をして報われるっていう仕事ができてなくて不幸を感じてる人がすごく多いんですね。しかし昨日のね、熊谷二郎さんの家でも何でもそうですけども、本気で生きてる人はやって意味のない努力なんかする暇なんかないよね。うまくいかないことありますよ。やってうまくいかないことあるんだけど、うまくいかなくてやり直せばいいんだから、こんなことやってもしょうもないということを延々と人からやらされるっていうことは多分ないですよね。だから、ね、どっちが幸せかですよ。ね、とりあえず今日のね、食いぶちだけはもらえる。今日の食いぶちだけをもらいにって意味ない仕事させられてるとね、本当に参っちゃうんだね。人間が無意識のうちに。おかしくなってくる。で、おかしいと思ったら、それを変えるのは本人の力ですよ。やっぱり自分のエネルギーが高まってれば自分で変えられますから。仕事のやり方変えたり、仕事を変えてみたり、他のことやってみたりですね、何とでもなるわけ。ところがエネルギーが抜けてると、そういうことを考えるだけでも鬱陶しくなってくる。で、所詮何もできないと思うから、うずくまるようになっちゃうわけですよ。この差ですよね。で、まさにこうやってね、いろんなところから、里山、ね、地域に来てくださって、こういう体験される方というのは、体験されながらですね、エネルギーが高まっていくわけね。そしてなんか人生変えるって方も実はたくさんいらっしゃるんですよね。過去たくさんいらっしゃいます。だから本当にですね、報われる努力をね、すべきですよね。で、その報われるってもね、そう簡単にはね、わからないことがある。例えば我々遠山でもですね、畑やってます。ね、で今日飯田市内に来ました。飯田市内のリンゴ並木、リンゴがなってんですよね。羨ましいと思う。それはね、人が取るとか取らないんじゃない。遠山だったら全部動物が食べちゃうよね、あれ。猿とイノシシが来てみんな食べちゃうよね。我々の畑だって今年さ、ほとんどみんな動物が食っちゃったもんね。でもね、考えてくださいよ。動物が全部食っちゃったからって言って畑やんなかったらどうなると思います？全部荒れ地になっちゃうのよ。全部荒れ地になったら動物も住めなくなるんですよ。そうすると、たとえ動物が食うかもしれないけどもですね、誰かが畑は作らないといけませんよね。そしたら何のためにやったのかっていうと、食べるためだと思ったらこんな切ないことはないよね。月に一遍来て食べようかと思ったらみんな平らげられてると。今年はネギまで食っちゃったからね、猿がね。ネギは普通食わないよね。ネギまで食われちゃいましたからね。そうそうね、天のためにやってるとしか言いようがないんですよ。天のためにやっている。実はね、乱世というのはね、そういうもんだと私は思うんです。本物の乱世になってくるとですね、自分のやってることが成功するかしないかってこれ分からないことが多いんですね。日常の生活の中ではともかくですね、大きな仕事をしたりするときはですね、果たしてこれで成功するのかしないのか、分かんないことがない。それから何かやってもうまくいかないことたくさんありますね。その時に、しかしそれでも続けようと思う気になるか、あるいは何か自分に身入りがないからやめてしまうか、この差がですね、乱世を受ける人間のエネルギーの差なんですよ。すなわちね、こうなんかコツコツコツコツ働いて充実するっていうものがある人は、 まあ、最後、例えばね、猿に食われたかもしれないけどですね、まあ、なんかやったって達成感あると思うんですよね。しかしなんかね、食べるためだけに、店に行って、金を出して野菜を買う。この畑ならタダで行けると思って、そのね、野菜取りに行こうと思うと、これ食われちゃったらこんな切ないことないでしょ。やっぱりね、何を思って仕事をしてるかの差はものすごく大きい。で、今っていう時代はですね、というか乱世っていうのはですね、やっぱりね、自分のその、なんていうんですかね、想像を超えたところで世の中動くことがありますから、そこは最後はね、天に任せてるとこありますよね。富山語でもこだそうと思いますが、どんどんやっぱり高齢化率が進んでくる。さてさてですね、あと10年経ったらどうなんだろうと。ねえ、本当に誰もいなくなっちゃうんじゃないか。誰か、ねえ、来なかったら本当にですね、一生懸命保存やっててもどうなんだろう。人は不安をよぎることあるかもしれません。しかしね、それでもやるのがね、人の仕事みたいなもんなんですね。特に乱世ってそうなんです。これはどこでもそうで、富山だけじゃなくてどこでもそうで、要するにね、里山復興でもですね、産業の復興でも全部そうなんだけど、やっぱりこう、誰かが伝えてくれるだろう。すなわち、今やってることに意味があるならば、最後はどんな形になるにしたって、今やることが大切なんだと。意味あることを今することが大切なんだと。この思いですよね。とね、それは必ずなんか伝わるんですね。伝わって、なんか不思議なように次につながっていくんですね。そんな時だと思うんですよ。やはりね、なんかこう人間というのは不思議な能力を持っていて、ここはもう終わりだなっていうところにはあんまりですね、エネルギーの高い人集まらないですね。おかしくなっちゃった盛り場みたいにですね、なんかこうエネルギー発散するだけのね、殺伐したところにみんななっていくんですよ。もうそれはね、終わりの前兆なんですよ。反対にですね、見かけは貧しくてもですね、エネルギーの高い人たちが集まっているところってのは、それが栄えていく場所ですよね。明治政府でも戦後の日本もそうですがね、一番の最初ってのはね、掘ったて小屋みたいなのから始まるんですよ。ね、掘ったて小屋みたいなのから始まってですね、わーわーわーわー言いながらですね、子供地みたいな仕事しながらだんだんね、成長していくでしょう。その一番初めというところはですね、本当になんかね、本当にこんなもんでうまくいくのっていう形で始まるんです。それがだんだんだんだん広がっていくんですね。ですからね、乱世はですね、この、辛抱をずらしちゃダメなんです。軸をずらすとダメなんです。この自分のね、生きる目的とか、仕事をする目的とか、この軸をずらすとですね、一つもうまくいかないんです。例えば、昨日はこれが流行したら、昨日はこれをやる。今日はこれが流行したら、今日はこれをやる。とにかく流行を追いかけていくね。流行を追いかけていくと軸がないでしょ？そうするとね、疲れ切っちゃうんですよ。ね、昨日の、ブーム、今日のブーム、ずっとブームだけ追いかけたら結構疲れ切っちゃって、5年、10年経った時に、やはり元のまんま、抜け殻のまんまなんですよ。やっぱり自分の柱っていうのをちゃんと作って、ね、儲かるか、儲かんないじゃなくて、柱というのは、自分がそこで行動すると、自分がなんか強くなっていく。自分のエネルギーが高まっていくと思えるようなもの。そういうのをやっぱどんどんやっていくってことがすごく大切なことです。ですからね、華々しいことする必要ないの。むしろ反対にですね、人から何を言われなくても、まさに熊谷二郎さんみたいな生活だよね。きっちりと毎日積み上げるように生活していくんです。で、なんであんなにですね、手振ってね、歓迎してくれたのか。あれが楽しみなんですよ。日々なぜあんなに辛いところで厳しい生活してるかっていうと、ご接待すんのが生きがいなんですよね。そのためにやってきたんですよね。そういう生き方を我々学んでったらですね、何にも難しいことはないですね。で、日本という国はおかげさまで大変恵まれた国でございますんで、天然資源もたくさんありますんでね、これ上手に活用していったらですね、本当にいろいろなことができるんですよ。こういう木造校舎なんか見て私いつも思うんですけども、まず基本的に長く持つように作るんですよね。今本当に安いですね、鉄筋とかプレハブの家作ったらね、30年もしたらですね、ボロボロですよね。しかし、こう昭和24年の建造でございますけど、十分しっかりしてますよね。やっぱりね、本当にいいものはね、続くんですね。だからそれはね、続けたいという思いがあるっていうことですよ。大事なんだという思いがあるっていうこと。そのね、この、これが大事だ、これやらなきゃならないっていう思いと軸がしっかりしてるから、それ続くんですね。で、とにかく何はなくてもまず思いね。何はなくてもまず思い。乱世というのはね、 この思いがあって、毎日エネルギー高めるように仕事をしていって、最後の結果は天に任せるというね、ものすごく当たり前のことなんですけども、ものすごく当たり前のことなんだけど、これを愚直にやった人がね、やっぱりね、ああ、いい時代だったと、振り返って言うんですよ。いい時代だったとね。苦労はあったけど、いい時代だったというわけで、ぜひ皆さんにもね、そういうエネルギー持ってほしいんですね。それからその元気っていうのもね、ちょっと一言申し上げるならばですね、正味の元気なんですよ。正味の元気。例えばですね、誰かにね、まあなんて言いますかね、それこそ、うわーっと盛り上がってさ、ね、この、さあやるんだよしやるぞってある突然な元気になると。言葉でうわーっと盛り上がる。しかしその反面さ、恐怖もあるでしょ。なんか自分でさ、本当にうまくいくのかなとね。これって、どんなに元気盛り上がっても、恐怖も盛り上がってるから、元気と恐怖のね、両立て環境になってるでしょ。元気の人から言うと、あの人全部元気になってるんだけどさ、ふと気がつくとね、夜になって、もう毎晩毎晩ね、酒場に行ってると。なんで毎晩酒場に行ってんのと。で、酒場に行ってなんか管巻いてると。ほら、不安があるからですね。不安があるから管巻いちゃうわけね。ほんとね、昼間どんなに元気よくたってさ、夜ね、そんな不安があってたら、元気と不安の両立てだから、この差分で言ったらあんまりネットの元気ないですよね。反対に不安が上回っちゃうとね、日々どんなに元気よくても、不安の方が上行っちゃったら、ネットでマイナスの元気だから、仕事、うまくいかなくなりますよね。もう今はですね、そんなですね、両立て感情なんかする必要ないんです。ネットの元気をですね、それだけ増やしていけばいいんですね。不安なんか増やす必要はなくて、だから無理をしてですね、自分を鼓舞激励させても難しいんです。無理をして、自分をね、元気になれ、元気になれってね、叫んでいてもしょうがなくて、そうじゃないんですよ。正味の元気というのはね、きっちり生活し、きっちり仕事をするところから大体生まれてくるんです。ね、日々はね、大した変化でなくても、あるいはそんなに難しいことを勉強してるわけでもなくても、毎日毎日きっちり仕事して生活してるとですね、なんかね、身につくってくるんですよ。うん、これならやればできると。こういうことは昔にもあったと。ここはこんな風な形でね、物事行くんだと。例えば中国の話もね、昨日夜電話かかったわけですよ。知り合いからね、中国ウォッチャーからですね。で、事の次第はこんなことだと。まあ、親しい人が教えてくれるわけね。富山に来ても教えてくれるんだよ。これから見通しも含めてね。だからね、まあ、そういうの、人のつながりなんかも、なんとなくできてきた昔のつながりだから、要するにですね、こう、日々なんとなく暮らしてればですね、別に私も富山を来ても十分本職の仕事もできてるんですよ。ねえ、何にも危ないことなくて、怖いことなくて、不便なことなくて、これかっこつけてですね、なんか都会でね、なんか背広着てさ、やったらどうにもならないわけよ。要するにね、まあねえ、ダークスーツを着てネクタイピシッとしてさ、かっこいいんだけども、それに見合う元気っていうのがなかったら、かっこだけなんですよ。だから大手町やね、霞ヶ関行ってみてくださいよ。みんなかっこいい、ねえ、かっこいいってピシッとしてんだけど、顔はみんな土系色でしょ。元気よく歩いてるのがいませんよ。本当に皆さん歩いてみてくださいよ。大手町とか霞ヶ関。みんな半病人みたいだよ。本当に。あれはね、ネットの元気はもうマイナスになっちゃってるの。そんなことしたらダメですから。ですから私はね、本当にですね、この寄り道、なんて言いますかね、回り道のように見えてもですね、まず自分の仕事をきっちり高めていくってことですね。今日は私も藍染めのまたね、寒い着させていただけますが、いただいてますが、これ本物の藍染めなんですよ。すごく着心地が良くて、綿ですけどもね、こういう昔からのものを着てるとね、何か本当に元気良くなってくるんです。あるいはその、着物も最近よく着るようにしてるんですけども、着物を着るとまず姿勢が崩れないですよね。それから、下を、ね、下っ腹のとこをふしっとその、帯で締めますから、やっぱり、腹に力が入るんですね。ズボンのベルトって少し上の方なんですよ。ね、ウエストってやつは。ここを締めても腹痛いだけで、なんかあんまりね、力が入らないんですよ。なんかね、その生活というのはですね、実はね、馬鹿にできない。本当に馬鹿にできなくて、衣食住のね、こう、ね、文章にはなってないけど何千年、あるいはそれ以上長い時間にわたって培ったものというのはですね、体験した時に、想像を超えるエネルギーが自分の中に入ってくるんです。乱世というものはね、こういうものもね、自分のものにしたものが本当に勝ちますよ。本当にですね、なぜここでこういうことが 起きたのか。ね、そういうふうになんか愕然とすることって我々多いじゃないですか。なんでこんなことが起きたんだ。で、その時に、その、後悔しても始まらないんですよ。それは、ね、残念があっても始まらないわけ。それは新しい始まりだと思わなくちゃ。新しい始まりなんだから、よし、昨日とは違うんだから、今日からこうやって生きていくと。ね、エネルギーも外交も経済も昨日とは違ったと。今日から全く新しくなんだと思って、歩いていく、行動していく、この元気。これが大切です。で、それはですね、いよいよわからないときは天のためにやってるんだと思わなくちゃね。やりたい、やらなければならぬという気持ちがですね、酒が冷めた時でもふつふつと湧いてきて、ね、すなわちね、恐怖とね、恐怖や疑いとの、ね、両立て感情で元気が湧き上がってるんじゃなくて、恐怖や疑いというものがなくなった段階でもね、ネットでプラスの元気とやる気が出てきたら、なぜそれを今これするかわからなくてもさ、やってみるべきですよ。そこに道があるんですよ。乱世ってのはですね、そういう生き方をしながらですね、生きる道を探していくってことが一番大事なんじゃないかなと思うんですね。本当に私もですね、いつも、まあ、こうして月一遍、飯壇の方に来させていただきまして思うんですけども、やはり日本は豊かですね。すなわちね、我々は学ぶことはね、本当にたくさんありますよ。乱世に学ぶこと。ねえ、それこそ、お中土の人たちがね、迎え住んだ集落跡も、集落もありますよね。山の奥にですね、都から落ち延びて住んでてもいるわけね。中央構造線沿いに皆さん逃げてきて。やっぱりね、何かを残したいからね、住んだんだと思うんですよ。何かを残したいから。もう全部ね、終わりにしたかったらね、もっと楽に暮らせる方法あったと思うんですよ。それをわざわざですね、山の奥の奥まで来て住むってのはね、なんか残したかったからだよね。だから日本ってのはね、そうやってね、後世に伝えたいと思う人たちのね、思いがね、連綿と繋がって今日まで来てるんですね。だから、何気なく見える我々のこの日常の中にですね、なんか次のヒントみたいなのがたくさんあるんで、こういうものをどんどん見出してですね、今日を生きる元気とその知恵とね、行動力に変えていけばですね、何も問題はないと思うんです。やはり皆さんね、今までと違うのは、とにかく行動するっていうことですよ。昔はですね、日々農作業をしね、体を動かしながら仕事をしてて、その中でのこの学校生活、机の生活がありましたから、まあバランス取れてたのね。今ほら、家に帰ってもどこ行ってもね、冷房と机の生活じゃないですか。やっぱバランスがね、悪くなってますね。いろんなものの見方にしろですね、行動力にしろバランス悪くなってから、これもっと戻さなければいけませんね。だそういう意味でですね、まあこれから本気でですね、頑張っていくことが大事じゃないかなと思います。で、まあ本当に、縁あってね、集まられたってこと素晴らしいですね。やっぱり乱世はですね、なかなかね、全部全員一度にっていかないんですよ。東京が号令かければ日本中が動くとかね、なかなかそういう時代じゃなくて、縁がないと集まらないですね。だから縁があるところにいろんな人がですね、集まってくる。それでいいんですね。で、そういう人たちがなんとなくですね、方向性が大体合ってくれば、なんかもう少し広がるってくらいだもんで、ゆっくり行くんですよ。とにかくゆっくり。化学反応みたいに一瞬にしていかないんで、ゆっくり行きますから、このゆっくり行って、成長していく、ゆっくり変わっていくときにですね、日々充実して生きていられるかどうかは、本人の日々の仕事の仕方、生活の仕方、そこですね。だからね、常に自分の中のエネルギーを高めるようにですね、生きていくってことがね、すごく大事だと思います。だからね、仕事でも何でもですね、とにかく自分のエネルギーが上がるように仕事していってください。自分のエネルギー上がるようにね。だからその、仕事の意味とか、仕事の仕方についていつもね、よく考えて、一日一日を本当に大事にですね、生きていってください。とにかく自分が高まっていけばですね、変化は怖いことはありません。むしろチャンスですね。ですからまあ、そうやって生きていく。それからやっぱりですね、それでも乱世は大変なのよ。だからやっぱ仲間がいないとね、一人じゃ切ないですよ。それはね、本当にね、一人は切ないですから、乱世というのはね、やっぱりあちこち仲間を持っていただいて、仲間と共にね、生きるっていうことがね、大切なんじゃないですかね。本当に今日は杵原学校の皆さんには大変お世話になりまして、本当にどうもありがとうございました。大変美味しいですね、五平餅や、ね、おつゆや、お漬物その他食べさせていただきましてですね、本当に感謝申し上げます。我々もですね、富山の方に来ておりますがね、まあ、この周辺含めてですね、これからもいろいろ交流を深めさせていただきたいと思っております。 それから今日富山藤原学校に来てくださいました皆様、それからお手伝いくださいました皆様、本当にありがとうございます。ね、いろいろと、毎月毎月思考を変えながらですね、これでもかこれでもかとやっていきたいと思いますので、本当にね、またまたいろんな形でね、交流が深められればと思います。それからやっぱり富山は2度3度いらっしゃる方が多いですね。5回ぐらい来てくださいますと、一応スタッフへの登竜門が開くということでございますので、まあね、たくさん来ていただいてですね、奥深くね、自分も世の中のことも知っていただくことがね、大事かな、そんな気がしております。で、今日はちょうどこういうですね、富士の山の歌詞が書いてありますんで、富士の山で歌えませんですかね。これすごくいい歌なんです。吉永小百合さんのお顔もここにありますですから、最後はちょっと富士の山を皆さんで歌ってですね、終わりにしたいと思うんですが、お立ちになりますか。前奏からいきます。講演の方を終了させていただきます。改めましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。